雪の海。一晩に4尺も降り積もるというのが、これから越後へかけての雪の量だ。飯山へ来てみると、全く雪に埋もれた町だ。あるいは、雪の中から掘り出された町といった方が適当かもしれぬ。この掘り出されたという感じを強く与えるものは、町の往来に高く突き上げてある雪の山だ。屋根から下ろす多量な雪を人々が集まって積み上げするうちに、やがて人家の軒よりも高くなる。それが往来の真ん中に白壁のごとく続いている。家々の軒先には雁木というものを渡して、その下を用事ありげな人たちが往来している。室内の暗さもおおよそ想像されよう。それに高いよしずで家を囲うということが一層室内を暗くする。私は娘たちを残しておいて一人で町へ出てみた。ちらちら雪の中で明かりのつく頃だった。私は天の一方に薄暗い灰色な空が紅色を帯びるのを望んだ。ちょうど遠いところの火事が曇った空に映ずるように、それが落日の反射だった。雪煙もこの辺りでなければ見られないものだ。実に陰鬱な、頭の上から何か引きかぶせられているような気のするところだ。土地の人が信心深いというのも偶然ではないと思う。この町だけに二十何箇所の寺院がある。同じ信州の中でも、ここはちょっと上方へでも行ったような気が起こる。言葉遣いからして高原の地方とは違う。暗くなるまで私は雪の町を見て回った。荷車の代わりにそりが用いられ、雪の上を馬が引いて通るのも珍しかった。ガマで編んだ身帽子をかぶり、色眼鏡をかけ、ガマはばきをつけ、つまかけをかけ、それにケットだのショールだので身を包んだ雪装束の人たちが私のそばを通った。またみぞれが降ってきた。千曲川の岸へ出てみると、そこは川舟のついたところで、対岸へ通ううねうねと長い船橋の上には人の足跡だけ一筋、茶色に雪の上に押されたのが望まれた。時には雪靴履いた男にもあったが、雪着の人の影は稀だった。高城、風原、中の沢、その他信越の境にそびえる山々はわずかに山荘の形を見せ、遠い村落も雪の中に沈んだ。千曲川の水は寂しく音もなく流れていた。しかし試みにサクサクと音のする雪を踏んで船橋の上まで行ってみると、下を流れる水勢は矢のように速い。そこから河原を望んだ時は一面の雪の海だった。そうだ、白い海だ。その白さはただの白さでなく、石漠とした底の知れないような白さだった。見ているうちに全身震えてくるような白さだった。愛の印、飯山で手拭いが愛の印に用いられるという話を聞いた。縁を切るという場合には手拭いを裂くという。だからこの辺りの近在の女は皆手拭いを大切にして落としておくことを嫌うとか、これは縁起が良いとか悪いとかという類の話に近い。でも優しい風俗だ。山の上、美の地は古代には一面の水沢であったろう。その証拠には飯山あたりの町は砂利の上にできている。土を掘ってみるとそれがよくわかる。主人の土地の話を聞き、同行した娘たちを残しておいて 翌朝、私は飯山を立った。船橋を渡って、対岸から町の方へ城山なぞを望み、それから岸の上の桑畑の雪に埋もれた中をそりで走らせた。そのそりは人力車の輪を取り外して、それに板屋の硬い木片で作ったそりを代用したようなものだ。舵棒と後舵棒とあって、妊婦が二人がかりで引いたり押したりする。低いそりの構造だから、舵棒を高く上げると、乗った客はいくらか尻もつついた形になる。とはいえ、この乗りにくいそりが、私の旅の心を喜ばせた。私は子供のような物珍しさを持って、妊婦たちの激しい息を聞いた。凍った雪の上を疾走していったときは、どうかすると、私は桑畑の中へ、そりもろともぶちまけられそうな気がした。ほう、よう、という掛け声とともに、雪の上を滑るそりの音、妊婦たちがサクサク雪を踏んでいく音まで、私の耳に快感を起こさせた。川舟で通ってきた岸の雪景色は、私の前に静かに回転した。中の近くでソリを降りた。道路に雪のある間は足も暖かであったが、そのうちに黄ばんだ泥をこねていくような道になって、冷たく、足の指もしびれた。親切な飯山の宿で、つまかけをもらって、それを私はわらじの先にかけて履いてきた。1月14日のことで、村々ではものづくりというものを祝った。水草という木の赤い枝に米の粉を丸めて繭の形を作る。それを神棚に飾り付ける。養蚕の前祝いだという。帰りには日光のために目もまぶしく、雪の反射で悩まされた。その日は千曲川の水も黄緑に濁って見えた。豊野からまた汽車で山の上の方へ戻って行った時は、次第に寒さの加わることを感じた。けれども、私は薄暗い陰気な雪の中から、いくらか明るい空の方へ出てきたような気がして、ほっと息をついた。山に住む人々の一。以前、私が飯山からの帰りがけに、雪の道をそりで帰ったとは反対の側にある新道に沿って、黄ばんだ稲田の続いた静間平を通り、ある村外れの休み茶屋に腰掛けたことがあった。その時、私は善光寺の方へでも行くお寺さんかと聞かれて、意外の問いに失笑したことがあった。同行の画家 B 君は外国仕込みの洋服を着、ポケットに写生帳を入れていたが、戯れにお寺さんになりすませて、ちょっと休み茶屋のおかみを孫すかせた。私が笑えば笑うほど、余計におかみは私たちをお寺さんにしてしまって、たとえ内幕は世俗の人と同じようでも、それも各自の身に備わったものであることなどを、半ば羨み、半ばからかうような調子で言った。このおかみの話は、飯山から長野あたりへかけてのお寺さんの生活の一面を語るものだ。私は飯山行きの話の中で、土地の人の信心深いことや、あの山間の商都会に20何箇所の寺院のあることや、そういう旧態の保存されているところは、ちょっと上方へでも行ったような気のすることを君に言っておいた。この古めかしい空気は、激しく変わりゆく時の潮流の中で、いつまで突き崩されずに続くものだろうか。とにかく、長い冬季を雪の中に過ごすような気候や地勢と相まって、一般の人の心に宗教的なところのあるのは事実のようだ。これは千曲川の下流に行って特にそう感じられる。長野では、私も善光寺の大きな建物と、 あの家で行われるドラマチックな儀式等を見たばかりだし、それに眺望の良い王成寺の境内を歩いてみたくらいのもので、実際どういう人があるのか詳しくは知らない。飯山の方では私はなんとなく高い心を持った一人の老僧に会ってみた。連れ添う老婦人もなかなかの偉者だ。この人たちは古い大きな寺院を経営し、年をとってもなお活動を忘れないでいるというふうだ。その寺ではちょうど檀家に法事があるとやらで、お絵像というものを箱に入れ、丁重な風呂敷包みにして借りていく男などを見かけた。ちょっとしたことだが、古風に感じた。君はインドにおける仏跡探検の事実を聞いたことがあるか？その運動に参加した僧侶の一人は、この老僧の息子さんで、嫁の婿にあたる学士もやはり一行の中に加わった人だ。学士は当時英国留学中であったが、病弱な体躯を引っ提げて一行に加わり、インド内地及び西論における愛国王の遺跡などを探り、さらに英国の方へ引き返していく途中で客死した。この学士の記念のお絵書きがたくさん飯山の寺に残っていたが、熱帯地方の旅の苦しみを書きつけてあったのなぞはことに私の心を引いた。老僧の子息さんは兵役に服しているとかで、その人には私は会ってみなかった。古い朽ちかかったような寺院の空気の中から、とにかくこういう新人物が生まれている。そしてそういう人たちの背後には、親であり、また姑である老僧夫婦のような人たちがあって、幾十年となく宗教的な生活を送ってきたことが想像される。しかし、飯山地方に古めかしい宗教的の匂いが残っていて、二十何箇所の寺院が、たとえ維持の方法に苦しみながらも、旧態を保存しているということは、偶然でない。私はその老僧から、飯山の古い城主の中には、若くて政治的生涯を離れ、僧侶の服をまとい、一生仏教の伝道に身を委ねた人のあったことを聞いた。また、白隠、恵譚、その他優れた宗教家が、そこに深い歴史的の因縁を残していることも聞いた。こういうことは高原の地方にはあまりないことだ。第一、そういう土地柄でないし、そういう歴史の背景もないし、祝詞の残党を高く掲げているような老僧のような人も見当たらない。私は小諸辺りで幾人かの僧侶に会ってみたが、実際社会の人たちに会っているとほとんど変わりがないように思った。養蚕時が来れば、寺の本堂の脇に蚕の棚が吊られる。僧侶も労働して、長い冬ごもりの蓄えを作らなければならない。山に住む人々の2。学問の普及ということは、この国の誇りとするものの一つだ。多くの児童を収容する大校舎の建物をこうした山間に望む景色は、ちょっと他の地方に見られない。そういう建物は何かの折に公会堂の役に立てられる。小諸でも町費の大部分を傾けて、他の町に劣らないほどの大校舎を建築した。その高いガラス窓は町の額のところに光って見える。こういう土地だから良い教育家になろうと思う青年の多いのも不思議はない。様々な家の事情からして、遠く行かれないような学問好きな青年は、多く国にいて身を立てることを考える。毎年、長野の師範学校で募集する生徒の数に比べて、それに応じようとする青年の数はかなり多い。私たちの学校にも、その準備のために、1、2年在学する生徒がよくある。一体にこの山国では学者を尊重する気風がある。 小学校の教師でも他の省に比べると比較的良い報酬を受けている。また社会上の位置から言っても割合に尊敬を払われている。その点は都会の教育家などの比でない。新聞記者までも先生として立てられる。長野あたりから新聞記者を兵して講演を聞くなどはここらでは珍しくない。何か一芸に長じたものと見れば、そういう人から新知識を吸収しようとする。子もらあたりのことで言ってみても、明治先生を歓迎する会は実に多い。あたかも昔のお関所のように、そういう人たちの素通りを許さないという形だ。おかげで、私もここへ来てから、いろいろな先生方の話を拝聴することができた。故、福沢諭吉氏も一度ここを通られて、何か土産話を置いていかれたとか。そのことは、私は後で学校の校長から聞いた。朝鮮亡命の客で、よく足を止めた人もある。旅の書家などが困ってくれば、相応に旅費を持たせて立たせるという風だ。概して、軍人も新聞記者も教育家も美術家も、皆同じように迎えられる傾きがある。